はい。出発間際にベジライアンの彼女は東京に残してきた恋人のことを思うんだ。そう、空港のロビーのサンドイッチスタンドで。でも彼女はデリケートな女だから、コーヒーミルの湯気のせいでサンフランシスコに行くのをやめるかもしれないな。はい。ということで、これは、佐野元春、彼女はデリケート冒頭の佐野元春のセリフです。ナイアガラトライアングル、ボリューム2に、この間再発された、あれに入っているあの冒頭の語りですけど、これ聞くたびに、コーヒー見るから湯気は出ねえぞとは思いながら、でも佐野元春はかっこいいから。
確かにコーヒー見るって 本当ですね。
コーヒー見るは引くやつですからね。ドリッパーじゃないですからね。
本当ですよ。
まあそれ
豆
は
を引くものですよね。
サイフォンとかではないですから、豆を引くやつです
そうっす
から。コーヒー見
よ。
る
粉
から
砕機だ
熱
もん。
が出たらね、コーヒー見るから熱は出ると良くないので、私は電動モーターの付きのコーヒー見るすら使わない。俺のコーヒーうんちくになってきますけど、コーヒー見るの時に
素晴
熱
らし
加
いで
熱
す
する
ね。
のは良くないので、電動見るよりも私は手引きで引いておりますという感じで。
素晴らしいな。
でも佐野元春はかっこいいからいいっていう。
まあ、間違ってるけど、まあ、
間違ってい
シ
て
ャン
も
ペー
いい。
ターみたいなもんですよ
シャンペーターでそんな佐野元春。佐野
佐
元
野元春。
春は、まあそうで
佐野元春最近見てないな。元気にしてんのかな。
元気だと思います。
なんかあの辺のこう、音体たち何してんのかなって結構、あれですよね。高橋真梨子とか今年の1月の公演で引退したはずですよね、確か。
そうでしたっけ？なんかでもこの間、TBS ラジオかなんかの、なんかあれで見た記憶
あ、やってました？
やっ
いや、
てた
なん
か
か
な？
ね、去年のその11月とか12月ぐらいのラジオを聞いてたら、最後のコンサートみたいな感じで説明されてて。
でもなん
ていう
か
か、
引
なん
退
か、
するみたいな話はしてましたね。
なんかそんなんもあるし、ってたらそんなんあるけど、なんか、たまにこう北島三郎とかもなんかたまに出てきて歌っちゃうとかあるじゃないですか。
ありますね。引退撤回はね。
引
引
退撤
退って
回。
言いながらね。ラッパーとあれの引退はね、信じがたいところがあり
信じがたいですね。
ます。
わはは本舗の、最終公演も信じられないし。
どんぐらいしますか。まあそんな感じで。
なんかまた王と花魁の CM やってるなってよく思うんですよね、ラジオ聞いてると。わはは本舗全体公演、王と花魁。どんな内容なんだろうなってすごい気になるんですけど。
見たことないな、母本舗は。まあ、それは
見た
いい。
ことないから、面白いんでしょうね、多分ね。
だと思いますよ。
そうっすよね。
まあ、
うちの
終わ
奥
る
さん
と
も
思っ
こ
て。
の間、この間なんかコロッケの、コンサート行ってきて、すごい楽
いい
しかった。
な、いいな。
コロッケいいっす
コロッケ行きたいな。コロッケ、この
よ。
間よく関西に来てて、
そうなんす
それこ
か？
そね、最近コロッケのコロッケ屋をやってるんですよ。コロッケがコロッケ屋
ほうほうほう。
を。で、割と新店オープンするたびになんか、コロッケがこう、来店しますって来てて、ああ、いいな、行きてえな、とか思ったんですけど。
関西でやってるんですか？コロッ
関
ケ。
西でやってます。逆に東京ではコロッケのコロッケ屋はないんですか？
いや、そんな、どうなんですかね、やっぱ、競争型で負けてったんじ
最
ゃ
近
ないですか？
立花にもできましたよ。
そうなんですか？
最初の店舗があれ、千日前にできて、で、立花にもできて、そうっす。行きたい
そう
な
なんです
と思
か。
いながら、そうっす。
なんかコロッケってお宝屋かなんかの
あります。
CM か。
やってますね。お宝屋お世話になって、だからしょっちゅう見ますね、我々は。塚口とかでよくお宝屋のポスター見ますね。
すごいな。関西コロッケ旋風やばいじゃないですか。
すごいです
もう
ね、カ
日
ラオ
常
ケ。
にどんどんコロッケが入ってき
コロッ
てる。
ケが入ってきてますよ、本当に。 ロボ、いつきロボとか見たいっすよ、俺も。
いつきロボ見たいっすよね。
そう、
いつきロボってすごいよな、本当に。
モノマネ、モノマネの話ばっかり、ね、ミラクル光から始まり。
今、モノマネが一番面白いっすよ。
いや、モノマネは面白いっすよ。あ、ね、JP ですね。
すごいっすよね。
JP ですね。
なんかちょうど、うん、ちょうどさっきあのザオーの TVer で見てましたけど、
はいはい、
なんかあのフリップに書くときに左手で書いてるらしくて、
はいはい、
本当は右利きなのにあの松本人志が左利きだからって左利きで書いてるらしいですよ。すごくないですか。
へえー、すごい。鶴太郎的なあれじゃないですね。絵を描くときは左利きとかじゃなくて。さすがだな、JP。
スルちゃんリスペクトでやってたんですか、左。実は。
そんなことはないということですね。あ、なるほど。松本人志、確かにそうです。左利きですからね。左利きのビッグですから、松本人志。うん、
ああ、そうですか。
そうです。
まあ、そういや、なんか伝説の一日って見ました？
見てないですね。
僕も見てないんですよ。
ダウンタウン復活漫才でしょ。うん。
うん、見たかったですけど、なんか浜ちゃんがすごいっていうのよく言ってましたよね。
ああ。
芸能人とか。
はいはい。
浜ちゃんってすごいっすよね。
浜ちゃんはすごいですよ。
僕も思うんですよ。浜ちゃんはすごいと思うんですよ。本当にマジで。
はいはいはいはい。いや浜ちゃんすごいですよ。うん。浜ちゃんすごいエピソードいっぱいありますよ。
あ、そうですか。
すごいですよ。あの、
そう、どんなのがあるんですか。
浜ちゃんすごいエピソードはね、まずあれですね、あの収録時間を押さないんですよね、浜ちゃんは。
あ、なんか言いますね。
千原ジュニアとかよく言いますよ。浜ちゃんさんは収録時間あるじゃないですか。ジャンクスポーツ30分あっても、賞味放送してるのは22分ぐらいじゃないですか。浜田さん、24分で終わらすんすよ。みたいなね、エピソードで。
すごい
っ
す
よ、
ね。
みたいなエピソードがよくありますよね。うん、
いや、そうっすね。
やっぱ、まあまあまあ。そんまあ、浜田雅俊、すごいエピソード。浜田さんはすごいですから。
なんか浜ちゃんすごいなと思うのプレバトとか、なんかああいうの見たら、はいはいはい、見たこともない芸能人が絵描いてるじゃないですか、よく。
うまい絵を。はいはいはい。
あんな見たこともない芸能人の絵がうまかろうが、どうだろうが、別に興味ないじゃないですか、普通の人間。それをね、まあ、そうですね、なんか、あんだけ盛り上げられるって、もうすごいなと思う。
いや、すごいですよ、やっぱり。うん
なんかね、知らんおっさんが出てきて絵描いてうまいんやったら別にだからなんやって思っちゃいますけどあれすごいな、
まあ、そうですね。プレバト、プレバト私意外と見てますからね
いろいろ結構いいっすよね、プレバト見るとなんか
プレバトね、そうっす、うんそんな
プレバト、ね、プレバト見てるときなんか人間性を獲得して再獲得していってるというかなんか、はい、なんかもう僕らぐらいの年になるといろんなもん見たから、
はいはいはい、
こうちょっとマニアックでこう本当にこう価値のあるものとか見抜けるじゃないですか、
はい、
でもプレバト見てる時間って多分ちょっと違うんですよね、そういう時間
まあまあそうなんじゃないですかね。なんか僕はまだよくわからないことも多いですが、
よくわかんない。
ただまあプレバトってだからあれなんですよね、おそらく最も国民が見てる批評メディアなんで今みんなよく批評とか見ないとか言われがちなんですけど、あんだけみんなプレバト見てんだから、はい、そんなに批評嫌われてないじゃないかって思いますけど、
ね、確かにそうかもしれませんね。
まああれはまあ実作をちゃんとできる人がやって、さらにそれ以上になるものをプレゼンテーションできるっていう条件があるっていうのは、まあ、前提としても、うん、まあそれでも普通にまあ論評とかをエンターテインメントすることはあれはできてるので、うん、すごいなって思いますよ。
いや、プレバトマジすごいっすよね。あ、いや本当にそう言われてた通りで、すっごい うまい何段とかの人がこうやった後に、はい、先生がこうやってみたらこうなりますって言って、
お手本、
その上行くのマジでやべえなって
、ね、あれできないとダメってことですよ、これから。
あれす、うん、そうそうそう、だからあれ逆になんかその誰でも絵が上手くなるって言ってるのを説明してるテレビだと思いきや、
はいはい、
実はプロっていうのはもう何段階もレベルが違うっていうか絶対に到達できないんだなって、
はい、
毎回なんか完膚なきまでに叩きのめすんだなって言ってその前に描いてる芸能人の絵うまいじゃないですか、すでに。
うまいっすね。ああ、そうそうそう。
あ、だから、いや、これに先生なんかいろいろ言ってるけど、ちょっと厳しすぎんなと思ったら、先生の絵見たらもう、なんか全然違うから。
そうそう。そういう感じですよ。
あれすごいっすよね、ほんと。ジャイ、すごいっすよね、マジで。
まあ、そんな。プレバト、プレバトに話になってますか。プレバトの話でいいのか、まあ、いや、うん、うん、延長した結果するのがプレバトだ。まあいや、何でしょう、なんかもっとあれですよ、引きの強い話しましょう。なんだろうな、コストコのおすすめ商品の話しましょう。いい、ね、ゴールデン、浜ちゃんといえばコストコですからね。ジャンクスポーツ、コストコ。
ああ、よう言ってますね。
川崎店によく行ってますよ。
なんか買ってあげてますよね、
結構。買ってあげてますよ。あれ、多分8時ぐらいに行ってるんでね、結構大変ですよ。そう
嫌な顔一つせず、姿
な
浜ちゃん。
ね、浜ちゃん、これ買ってくださいよ。
うん。
ね、大体ね。そうそう
そう。そうっすよ。コストコで生牡蠣よく買いますよ。
牡蠣買うんすか？へぇ。
すごいうまいんですよ。
へぇ。
でっかく。牡蠣ってこう焼いたりとか煮たりしたらちっちゃくないじゃないですか。
そうですね。
あんまならないんですよ。
へぇ。牡蠣。牡蠣。あ、それ生で食うわけではないですよね、さすがに。
生で食うわけじゃないです。うん、お鍋に入れたりとか
して。はいはいはい。牡蠣か。そうそう。牡蠣買うなんてすごいリッチですね。
いやいや、そんな、毎回じゃないですし、あれですよ。一回買ったら何回かできるんで。
まあそうですね。
でかいから。
そうそうそう。使い切れないですからね。コストコ使い切れないですからね。
うん、そうそう。
そうそう。ベーグルとかもね、あれ2袋でしか買えないから、あれだから6個入ってるのが2袋をこういかに使い切るかみたいなことをね、こう考えながら。プルコギとかもね。
ああ、そうっすね、うん、プルコギも。うちはペスカトーレとかもよく買うかな。
あ、
ペスカトーレだったっけ、なんかチョッピーノスープだ。チョッピーノスープってなんかあの赤いトマトになんかシーフードがいっぱい入ったやつ。
はいはいはい。
スープだけで飲んで、その次の日にパスタにするみたいな。
ああ、いいですね。そうそう、そういうのね。そういうの。
それがいいんですよ。
うちでね、コストコ、まあ私もコストコ会員なので、いろいろ。コストコね、コストコエピソードでね、ちょっと家であった、ね、エピソードがあって、
はい、
それこそね、あれを買ったんですよ。リンゴのベーコンあるじゃないですか。コストコといえば、ね、コストコといえばリンゴのベーコン。僕あれ好きで、
あ、そうですか。買ったことないの。
あ、ないですか。
はい。
で、まああれ塊でこう1200円ぐらいするじゃないですか。
はい。
で、あれ買ったんですよ。あれリンゴの果汁がね、はい、こう入っていて、こう香るベーコンとして、うん、なってるんですけど、で、
はい、
で買って、で、
はい、
まず初日にアラビアータを作ったんですよ。まずベーコンを楽しむと。やったとベーコン楽しむぞと思って、まあ、アラビアータを作ってですね。で、まあ、美味しいねと思って。で、その次の日に、ポトフを作ったんですよ。で、まあ、ベーコン入れて。で、それでもまだまあ、3分の2ぐらい残ってて、まだまだあるなと思って、次何しようかなと思って、次の日、奥さんが休みの日で、で自分が仕事から帰ってきたら、奥さんがカレーを作ってたんですよ。
はい。
で、カレーの中に全部ベーコン入れられてたんですよ。
すごい。
で、ってなって、で、 ちょっとへこ、すごいへこんで、ちょっとっていうか。
そうね、楽しみにしてたやつですからね。
この、なんだろうな、このね、この感覚をね、こう、なんか、こう、ものすごい僕はこれを、すごい繊細に扱っていたわけですよ。ベーコンというものを。多面的に楽しむために。
いや、そうです。なんならそのベーコンと向き合ってない時間までベーコンと共に
そうですよ、ベーコンと共に考えてベーコンのこと、いかにベーコンを立体的に楽しむかということをね、こう
すごいな、
こう考えていたのが、まさかカレーの中に全部っ込みされてですね
せっかくリンゴの果汁につけたものなのに、
果汁につけたものなのに、そうなんですよ。ベーコン、カレーの肉なんてのはそれこそあれですよ。ロティサリーチキンでもも肉と、はい、胸肉をこう分離した後の柄を突っ込んどきゃいいんですよ。残りの肉を突っ込んどいたそれで十分なんですよみたいな気持ちちょっとなりつつ、それも今度この間作りましたけど。ね、もも肉と分離して。のかあるいは何かサラダに使ってくださいみたいな感じでね、はい、ロティサリーチキンありますよ。あ、それ
繊細な味わいのベーコンを入れやがって
、そんなことがありました、うん、ということ。
まあ、ただ冷静に考えるとカレーにリンゴ入れると美味しくなるっていうから、
まあ別に美味しいですよ、美味しいですよ、美味しいんですよ、
美味しい、
それは美味しかったですよ、美味しかったですし、はい、いっぱいあったんで、ね、まあ、楽しみましたけど、ましたけども、まあ、まだ炒めたベーコンとかをやったりしてなかったわけですよ。ベーコンエッグとかも作ったりしてなかったわけですよ。ちょっとね、そこがね、残念だなっていう。
その繊細さを味わったわけじゃないっていうことですか。ただの肉塊としては楽しめた。
肉塊としては楽しめた。焼きベーコンとかをねやってなかったっていうことですよ。
これは焼きベーコン。
あ、そんなね、すいません
。あ、ありますね、そういうのは。
そういうことはあるっていうね、まあまあまあ、なかなか難しいですよ。
そう
そう夫婦というものね、まあそんなこともありながら。
まあ確かに。
それは確かに。そういうことも あるっていうことを受け入れていくしかないんじゃないでしょうかってこう感じで、こうドライブ・マイ・カーのラストみたいな気持ちでこう
そうでしたね、
やっていくしかない、
うん、
まあそんな、
こうなんかの北海道の雪で抱き合うみたいな
やつですかね。そうです、そうです。
だからそう、あの辺がね、なんかちょっとよく分かんなかったのもあるし、難しいじゃないですか、あれ。あれ、みんながいいって言ってるのはちょっとおかしいと思いますよ、本当に。
いや、あれがね、グラミー取ったってことでね、全国でやってたことにはびっくりしますよ、我々。それは、
ね、
いきなりあれ見させられた人、どう思うんだとか、本当思いますけど。
そうそうそうそう。
まあまあまあ。
だってね、そう、普段だってかまいたちの番組しか見てないのに。いきなりね、北海道の雪原で。
いや、本当、本読みとかを延々見させられるとかね、どういう気持ちになるんだろうとか思いますよ、やっぱり。
そうそう、いろんな言語での本読みとかを。
いや、本当に困った。まだ感情が残っているとか言われてた。
そうですよね。
そうそうそう。
あれ、でもそういや、あそこのなんか広島のなんかホールでやるじゃないですか。
はいはい。
あれ、うちの近所のあれなんです
よ。あ、そうなんですか。
流山ロケらしくて、スターツ流山っていう。
へえ、あ、いいっすね。
あ、最近まで知らなかったから、もう毎週のようにそこの前通ってるんですけど。
はい。
言われた後見たら、あ、確かに似てると思って。
あ、いいですね。いいですか。もう僕はダメだとか言ってください。
本読みしましょうかね。
今から。これ、僕だって、その気になればドストエフスキーやショーペンハウアーになってなれたんだって言いながら。
あれは難しいな。ちょっと文学のね、なんか素養っていうか、なんか感受性がないとダメですよね。うん、
いやいやいや、まあまあまあ、3時間ね。いや、まあ、でもアカデミー賞作品ってそんなもんですからね。
だ
から
まあまあ、そう
本当は、本当は。てか、普通に、なんだろう、あの、パラサイトが、別格になんか普通に面白かっただけで。
そうそうそう。パラサイト最高に面白かったから。
そうそうそう。普通に面白いんですよね。でも、本来、本来、普通に面白いのがアカデミー賞多分そんなにないんで。まあまあまあ。
本当そうっすよね。
我々が試される、そうそうそう、日本人がね、たまに試されるタイプのさあれですからね、あの芥川賞作品と、うん、あのアカデミー賞作品もなかなか試しがありますから、あれはね、そんな。
そうですね。でもそういうのもね、分かるようになりたいんですよね、そろそろね、なんか、すごい、あの文学的なやつ。
もう無理じゃないですか。
文学とあとはなんか哲学的なやつとかと本当によく分かんなくて、なんかあの武器としての哲学とかも読んだんですけど、
はい、
まああれはまあ普通に面白かったんですけど、
武器としての哲学誰でしたっけ、あれ竹本さん、
誰でしたっけ、
あ、小川かな、
そうそう、竹本さんはすごい好きなんですけど、竹本さんはいいですね、多分
武器になる哲学、山口おさん、ああこの人か、ああこの人か、は
いや、なんかね、いや、なんかね、そのそれも感じたんですよ、そのああこの人かっていう感じで、なんかその本見てないから、
はい、
あの言葉でしか聞いてないんですけど、なんか途中でちょっと気になって、一応なんか写真とかは見ましたこの人に関してはなんかちょっと、うん、なんか
まあでもあれですよね、まあ我々はね、そういうのも教養とかもね、大事にしないといけ、そろそろ大事にしないといけないなと思ったりする年頃ですからね。
いや本当そうですよ、うん、本当
ね、
うん、ね、お笑いばっか見てちゃダメですよね、本当にね
そう思いますよそう思いますが、うん、まあ
ね、お笑いの YouTube 山ほど見てますよ僕なんか大喜利のやつとかすっごい見てるし
まあいいと思いますよ、それはそれで、
うんうん、でもなんかそのテレビとか出てない人でもなんかあの大喜利人たちっていう YouTube があって、
はいはいはい、
それなんか面白くて、あのいろんな全然知らない若手の人とか大喜利の YouTube やってて、わすげえなーと思うんですけど、
はい、
だからなんか、あ、こういうちょっとなんか大喜利ってのはもうこのレベルいってるから、下手したらなんかネットのこう素人がやってるやつでも面白いんじゃないかと思って見に行ったんですけど、
はい、
全然面白くなくて、それは、はい、なんかあるんですよ、その素人投稿の大喜利サイトって、
はいはいはいはい、それこそボケてとかですよね、はい、
あ、そうですそうです、はい、そういうの見に行ったらなんか全然もうこっち俺でも
面白くないですよ、
面白くないですよ、
あれの中で面白いのを見つける人すごい偉いなって思いますあれすごい大変な才能だと思いますね、うん、やっぱりね、
あ、じゃあインスタグラムとかでたまに面白いの出てくるのは、うん、相当吟味した人が
かなりより分けてると思いますね、
あ、すごいな、
さあ、そろそろ我々も大喜利リベンジしましょう。
いや、そうですね。大喜利リベンジ。なんかあの普通にこうよくあるやつでやりたいですね。なんかサイトで拾っていきましょうよ。あの、
まあそうですね。てかあれですね。あの前はやっぱりあのぶっつけはやっぱり良くなくて、はい、やっぱりちょっとぐらい半分ぐらいこうあの仕込んどいて半分アドリブぐらいの感じであの繋いでいくっていうことが大事だったなって思いました。焦点方式ですね、これは。
焦点方式。
考え半分現場半分みたいな感じの回し方
スタイリッシュ大喜利の方じゃなくて、
そう方式のちょっといきなりガチをやりすぎましたね、あの、
いや、そうがね、
大事なのは場を温めることですからね、大喜利は。
あの、そうっすよね、そうそう、うんことかしか出てこないの最悪やったな。
いや本当ね、だからちゃんとこうパスを回してあのちゃんとこう、はい、いい感じでこうやっていくっていうのは大事だなっていうこと。
そうですね。 あとなんとなく最近あのアメトークかなんかで大喜利芸人見て、
はいはいはい、あやりましたね。
あの西田が言ってたら結構なんかあのアドバイスみたいなしてたんですけど、
はい、
なんかこう反対側のことを言うみたいなことを言ってて、
はいはいはい、
あなるほどなと思って、それだから それだけはできるようになりましたね。
大喜利はねいろいろあるんですよね。まあそれは
何個か型があるんですよね多分ね。
ありますあります。
うんうん、
そもそもそれこそね、はい、太夫さんはそういうこと、じゃあ太夫さんも大喜利の司会として、あ大喜利よくやってたんだよ。それこそ大喜利の回答自体が面白い場合と、はい、かもあるわけですよ。
お
回答それ自体を面白くしてしまう場合、
あもう
お題に関わらず、
お題に関わらず
、はい、みたいなことも可能としてはあるっていう、そう普通にそのお題だからこそ面白いものと、うん、そうじゃなくても面白いものっていうのもあって、
はい、
それこそあれですよね、割と西田さんそっち寄りですよね。ほぐした赤マークとかは割とその言葉のニュアンス自体がその自体が面白くなっているっていう状態があって、
そうですね、
とかそういう戦い方もありますみたいな。
あ、
まあそんな
そんなやりたいですね。そうですね、そろそろやりたいですね。
そろそろ、お、そろそろ行きますか。
はい。ちょっと大喜利をね。
じゃまた、あれですね。
そう、もう一回やってダメだったらもう黒歴史として。完全黒歴史に。
あれね、もう我々は聞けないですからね。
あれも俺聞いてないですもん
ね。聞けないですよね。
でしましょう。
いや、やりましょう。まあ。ね、ちょっと今回は予習もやってやりましょう。
そうですね、予習も
仕込んでるかね、なんとかね、うん、
肩鳴らして勉強して。必死に勉強してやりましょう、
ね、必死に勉強してやりましょう。
米田コーヒーこもってやろうかな。
やりましょうやりましょう。いやそんな感じでございますよ、
うん、いいですね。
ね、大喜利ね。いやいや、
うん、そう、まあ大喜利が一番なんか誰でもできるから。
大喜利はまああれですよね、みんなこう輪になったりして、はい、昔それこそね、うん、あのシエスタでやった時とかすごい楽しかったですよ。
あそうなんですか、そういう会話
ですか。いつもの面々と、だからあの、まあ、太夫さんもゲストで来てて、落語やった後に最後に大喜利コーナーやったんですけど、はい、あの、うん、いつもの面々でマッシュさんとかでみんなでこんな DJ は嫌だみたいなことやってたんですけどね、すっごい楽しかったですよそれ。諸行天無常さんとかとね。そんなことありましたね、そんな昔話ですよ。
いいっすね、こんな DJ は嫌だみたいな、ね、いいっすね。
どうですか、こんな DJ は嫌だ、
こんな DJ は嫌だ。ちょっと待ってください。DJ の反対は何なんだ。
で、俺は最初に確かね、第1個目のボケはね、1個目のボケは覚えてるんですけどね、はい、その時やった。その時のやった1個目のボケは僕は、とんかつを揚げ出すって言って、それは逆っていう話をやりましたけど、まあそれはいい。DJ がとんかつを揚げ出すって言って、それは逆っていう。とんかつ屋が DJ をするのがあれだから。っていうね、まあそういうね、
なるほどね、
以前のボケですね。まあそんな、あれですね。
うん。
いやいやいや、そうそうそう。なるほど、ね、だからこんな DJ は嫌だ。
はい、できました。
はい。こんな DJ は嫌だ。
ブースの角に傘をかける。
嫌ですね。確かに嫌ですね。帰る時の用意してますからね。そうそう、来ていきなりやってますからね。うん、
はい、
なんか、そうっすね。こんな DJ は嫌だ。まあ、やめろ。うん、なんか大喜利を考えてしまった。やめよう。
そうですよ。
なんか大友義秀がやってそうなこととかになってしまいそうだからダメです。あーターンテーブルでやってそうな。
そっちもあるんですよね。
そうなんですよ。そうなんですよね。 それこそね、そうそうそう、せんべい置いちゃうとか、でも、大友良英やってそうだからさ。ね、DJ 機材の上に。そうそうそう。そういう
ね。そうそうそう。
すごい関係ないですけど、そうそうそう、ヤンとみたがね、はい、あの、なんだったっけね、はい、あの、リラックスのなんか DJ 特集とかの時に、ヤンとみたが、DJ ってなんで、ヒップホップって何ですかって言って、これだよって言って、あの、はい、レコードプレイヤーの上にドーナツを置いて、これなんだよって言って、はい、ああ、そうなんだって書いてるんですけど、何がどうなのかよくいまだに分からないです。いまだに分からない、あの問い。それがヒップホップなんだって言われて、え、そうなのかっていまだに考えながら、何なんでしょうね。いや、どう
なんですかね。
ね、
それを説明するのは野暮なんですか
ね。野暮なんですね、これが。これが答えですか。
ヤンとミタはそれでいいけど、それ聞いてる人。
聞いてる人説明してくれよっていう話ですよね、うん、そういうことで、まあ、そんなこともあるのでDJ という問い、うん
うん、
これはヒップホップ か、これはシティポップか、ね、いろいろありますよ、うん、
これはヒップホップかヒップホップじゃないか論争、
ヒップホップじゃないか論争、
漫才か漫才じゃないか論争
ありますね。
まあヒップホップかヒップホップじゃないか論争なんかもうずっとやってますもんね、最初から。
ずっとやってますよ。
珍しいですよね。
あ、
ちょっと前、あの、渋谷系か渋谷系じゃないか論争みたいなのも
ありましたね。
あるし、まあ今だったら
シティポップかシティポップじゃないか論争。
うん、
ね、まあアートかアートじゃない、アートかじゃないか論争。
あ、
ま
あ、
論争含めてアートだよ論。論ありかなしか、うん、それもひっくるめてのアートみたいなね、ほんとね、嫌ですね、
うん、そうっすね、それはないっすよね、ほんとやる、もう決着はつけようぜみたいな
そう言うとね、なかなかアートじゃないものを探すの難しくなりますからね、うん、
アートじゃないものを探すの難しいですね、確かに、
うん、そんなねこともありますよ、
うん、そうですね、アートじゃないもの、
なんかアートじゃない
もの、父親とかが読んでる大前健一の本とかもうどの方角から見てもアートじゃない気がしますけど
ああ、かなりアートじゃない感すごいですね。なんだろうな、アートじゃないものか。なんだろうな。大前圭一につながりで言うと、ゴルフ会員権とかになるな。
ゴルフ会員権はアートじゃないですね。
なんか、アート。あ、それこそね、あの、俺は、はい、あと5分で言いながら、あの、はい、NFT って何すかって大臣に教えてもらおうかなと思って、あと5分ですけど。
あと5分でね。
あと5分で大臣に NFT を説明してもらおう。
そうですね。あの、3倍速で NFT の教科書っていうのを聞いたら、はい、あの、すぐ分かるんですけど。
はい、NFT。
そうそう。NFT の教科書って第2章がめちゃくちゃやばくて、あのずっと、はいはいはい、あのなんか会計上とか法律上の話だけ、
へえ、はいはい、すげえな、
さすがにもう聞いてられなくなって、あのそこ飛ばしましたけど
NFT らしいですね、話題ですね、
そうですね、まああのなんかあのうん、あのデジタルが通貨の代わりになるみたいな、なんか、あのそんな感じですよ。
まあ、はい。そうなんですね、みたいな。でもまあ、そんな話を、でも知り合いにも聞きました。だから、ブロックチェーンやってる人に聞いたら、NFT って何ですかって言ったら、結局、ブロックチェーンっていう技術の、まあ、応用でまあ生まれたもので話をしてて、結局、ただ、ブロックチェーン技術のある種の極点が、あの、仮想通貨なんですよって言ってて、結局仮想通貨の方が高度なことをやってて、うん、あのそれをもうちょっと落とし込んだものが NFT なんで、まあまあ、あの、
うん、
そういうもんですって言われて、なるほどなって、うん、結局最初のもんが一番高度なんだなっていうことで、なんかすごい分かりました。うん、なんか、まあね、チャーリー・パーカー、チャーリー・パーカーが結局すごいんだなみたいな感じで、こう、
びっくりする感
じで、しました。
その NFT の教科書でも結構言ってましたよ。そのブロックチェーンみたいな技術は、その、はい、もっと転用されるべきだけど、
はいはい、
そのオフィスとかに持ち込むときにはもっともっと簡略化したというか、
はいはいはい、
サイズダウンしたものを大体適用されていくだろうみたいな感じの。
うん。
うん、
ってことなので、最後に皆さんには NFT っていうものが分かったと思います。はい、3分で、うん。そうそうそう。
ねえ。ただもうなんか結構誰だったっけな、スヌープドッグとかめっちゃ NFT、NFT って。
スヌープをいろいろやるな、うん、
そうそうそうそう。
あれはもうなんか NFT しましょうかね。うん、
いや、いいっす、ちょうどいいっすよ、本当に。なんか怪しい人いっぱい入ってってるらしいから。
ねえ。
なんかね、その NFT って技術自体が、すごいものだとして、その、はい、やばいやつが入っていくことで、もう逃げていく人いっぱいいるじゃないですか。
いっぱいいます。
うん、だからそういうやつらはどうしたいんだと思うんですけどね。自分が嫌われてって分かんないのかな、みたいな。またなんかライフハックの本書いてるやつとかいっぱい、
まあそうです
ね。なんか参入してるから。ね、うん、また金儲けの話されんだろうな、みたいな。なんか
フィンテックとか言ってた人たちがね。
そうそう、フィンテックとか言ってた人たち。
いやいや、そういうもの、よ、うん、かされないように。
本当、そうっすよ。もう金儲けはいいっすよね、本当ね。もうそう。
そんな感じでやっていきましょう。
はい。はい、
ということで、7ヶ月ぶりの関西総会ラジオは、まあ、相変わらずこんな感じでございました
ので、そうですね。
まあ、
全然なんか。
もうまたやりましょう。
はい。そうですね。
まだ声かけられます。うん。
はい。
ということで、最後に、大臣、こんな DJ は嫌だの最後で締めてみましょうか。
こんな DJ は嫌だ。ちょっとですね。
やめましょうか。
そうですね。
はい、
はい、
こんな DJ は嫌だ。
あのね、タオルで鉢巻きしてる。
うん、
いるかもしれないけど。
いるかもしれないですね。という感じで落ちましたでしょ
うか。はい、いや、ダメですね。ちょっと練習します、勉強します、
はい、頑張りましょう。よし、はい、じゃあ次で、ではでは今日はこんな感じでお疲れ様です。
はい、じゃあどうもどうも
どうもです。
はい、パカロ